ドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェイブ。こんばんは。夕方のひとときいかがお過ごしですか。毎月第一金曜日午後6時からの30分は竹村亜子のサンセットウェイブ。午後6時はこれからのあなたにシフトチェンジ。素敵な音楽やゲストを迎えして健康や暮らしに役立つ情報をお届けしています。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオから生放送でお送りしています。それでは今日もスタートしていきましょう。チャルヒーラー美香子の提供でお送りしております。ドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェイブ第23回目です。今日も夕方6時になりました。皆様お元気でいらっしゃいますか。今日も本当に暑い1日でした。もう何度あったのかな、30何度あったんじゃないかな。もう朝から汗が噴出で電車に乗れば寒いし外歩けば暑いしで、ちょっと私は朝ちょっとぐたっとしてたんですけど、なんか喋るぞと思ったらなんか元気が出てまいりました。はい、あ、インスタライブもやってます。皆様見てくださってありがとうございます。はい、今日はですね、なんとなんと北海道からゲストの方に来ていただきまして、お話をいろいろ伺っていこうかなと思っておりますので、今日は私と北海道からのゲストお二人で進めていきたいと思います。それでは今日も楽しく参りましょう。ファスティングマイスターアコの健康情報。ファスティングマイスターアコの健康情報ということで、こちらのコーナーでは本当に体の健康だけではなくて心の健康、地球環境の健康なども含めて、いろんなことをね、健康ということで皆様にお話を伺っているんですけれども、なんと今日のゲストは小柳亮さんという方でに来ていただきました。はい、小柳亮さんは北海道 の函館市の在住ということで、函館お魚とかが美味しいとこね、函館市の在住ということで、ヨシクグランドマスターの講師とか講演、あとメンタルトレーナー、企業研修、あと個別のコンサルタントなどをなさっているというふうなことで、今ラジオなのでそうお顔が見えないと思うんですけれども、身長が182センチ、ね、すごく大柄で、髪の毛がこうなんていうの坊主っていうのかなすごく大柄で、でもすごく笑顔が優しくて、すごく素敵な小柳亮さんに来ていただきましたけれども、亮さん今日は武蔵小杉まで来ていただきありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。亮さんってなんかメッセージが来てますよ。
すごい嬉しいですね。
はい、亮さん、まずは武蔵小杉、北海道と気温って違いますか。
いや、もう全然違います。10度以上は違いますね。
本当に。
はい、
じゃあ北海道だとどんな格好してるの。
日中は半袖ですけど、夕方になるとちょっと1枚羽織るぐらいな感じですね。
はい、そうなんだ。
はい、
うん、こっちはもう裸ですよ。裸でいないと暑いぐらい、暑いっていうかね、もう本当汗だくで。
そうですよね、
顔から噴出するんですよ汗が。
めちゃくちゃ暑いです。
あ、やっぱり
めちゃくちゃ。だって向こうに今26度とか25度とかそのぐらいで、夜はもう10何度とかまで下がるんで。
10何度だったら長袖だよね。
もうそうです、夜は寒いですね、肌寒い。
そうなのか。そんな状態で来ていただきまして、本当は今日ありがとうございます。
よろしくお願いします。
もうこのために今日朝飛んでいただいたんですかね。
昨日の夜来て、はい、明日また飛びます。
あ、また飛んでいただき、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
武蔵小杉、すごく駅広くないですか。
駅広すぎて びっくりしました。なんか
びっくりでしょ、
うん、なんか反対側に多分出ちゃったんですよね。
そうなのそうなの、
そしたら、うん、こんなに北口まで遠いのみたいな、
そうなのよ、
感じでびっくりしました。
そう、私も初めて来た時に間違って、りょうさんが間違えたところで私も出てしまって、私は駅員さんに言って反対の方行きたかったんですけどどうすればいいですかって言ったら、すっごい多分私もドキドキしてたし、そしたら今出たばっかりですかって言われて、中通っていいですよって言われて、中通って、中通ったけど歩けど
遠いですよね絶対、
着かなくて、本当にこの駅で間違ってないよねって思うぐらい広くて、
いやでもいい街だなと思いました。なんか
そうですか、どの辺、
なんか緑もあるし、なんか、なんか人もなんて言うんでしょうね多すぎるというか、なんかたくさん多分ね住んでる人たちもいらっしゃるだろうから、
ね、タワマンがすごい
ねいっぱいありますし、東京からも近いしなって、
そうなんですよ、なんか神奈川県だけど、結構東京からすぐですよね。
そうですよね、そうびっくりしました。
そうそう、アクセスもいいし、
いいですね、
そのまま行くと横浜の中華街まで来ちゃうし、はい、そうなんですよ、結構いい場所です、美味しいところもたくさんあってね。
そうです、お店いっぱいありましたからね、
お店いっぱいありますからね、
目移りしてここまでたどり着きました。
ありがとうございます今日はね、りょうさんにねどんなお話を聞こうかなと思ってるんですけど、まずそのりょうさん自身、よしくグランドマスターということで肩書き持たれてるんですけど、
そうですね、
そのよしくグランドマスターってどんなことをするんですか。
あらかじめ祝うっていう、前祝いって言われるような、
あらかじめ、よだからあらかじめで
祝う、予祝っていう字なんですけど、これもともと甲子園にもちゃんと載ってて、
予祝って、そうなの、
正式には予祝儀礼っていう形で載っていて、古くは、弥生時代の人たちが、豊作を祈願したりとかするのに、そういうような行事をずっとやってましたよっていう話が、弥生時代からあるそうなんですよね。でこれって、簡単に言うとこう夢が叶うのを、昔の人たちはこうこれでうまくいったみたいな形でやってたものを、現代は脳科学とか心理学とか、そういうのもいろいろ発達しているので、なんでそれが叶いやすいのかっていう、エビデンスじゃないですけど、そういうのをこう考えていきながら、こう夢が叶いする、要はパフォーマンス上げるような状態を作るようなプログラムを扱わせてもらってます。
それは予祝のプログラムっていうのがあるんですか。
予祝のプログラム、予祝メソッドっていう形で今僕が教えさせてもらってる、
なるほど、
内容になってます。
じゃあそのグランドマスターっていうのは予祝の先生ってことですか。
そうなんです、予祝講師は今ありがたいことにですね、950名超える形で5、6年でこのぐらいまで来てて、その中で講師の育成ができる人が4人だけいるんですけど。
そうなんですね、じゃあ先生の先生みたいな。
そうですね、そんな感じでやらせてもらってます。
あら、900名も予祝講師がいらっしゃる。
全国、また海外にもいますね。
海外にもいるんです
ね。海外にもいるんです。
じゃあ英語で予祝って日本え、そっか、弥生時代日本でやってたんですか。
そうです、そうですね、海外の人の方が逆にこう、ジャパニーズ文化みたいな感じで、なんか花見、予祝、和食みたいな感じ、わかんないけど、
なるほど、
結構向こうの方が人は食いつきがいいらしいですね。
へー、
面白いですね。
海外ってどういう国にいるの。
イギリスとか、あと、オーストラリアとかにもね、講師の人で、オーストラリアの人は今お寿司屋さんの店長さんで、予祝して、テレビに出たりとか、売り上げもそこら辺で1位になったりとかっていう方もいらっしゃいますね。
すごいですね。
すごいです。
それって予祝をやったからお寿司屋さんになったの、ご寿司屋さんやってから予祝。
お寿司屋さんやっててっていうことではあるんですけどね。
そうなんですね、その方の夢とか聞きたいですね。
いやね、面白いですよね。別な人は雑誌に乗りたいって言ってて、どっか東南アジアってもちょっとどこか忘れちゃいましたけど、その人は雑誌にも掲載されて、日本のなん海外の雑誌に日本の、食をっていう形で雑誌に載りたいって予祝して、あらかじめ祝って本当に載ってとみたいな。
じゃあ涼さんの今のその先生の先生である涼さん自身の予祝は何ですか、
今僕が一番大きいのは、学校を作りたいって
思
って。
おお、学校、どんな学校ですか。
もともと自分教師ではあったので、勉強とか部活をこう伸ばすのにお手伝いさせてもらってきたんですけど、そんな中やっぱりね、子供たちが輝くのって、手っ取り早いのって、その姿勢を見てる人をそばに置いたら
なるほど。
めっちゃ早いんですよね。例えば勉強できない子も、はい、隣に勉強ができるやつを置くと、うん、あ、このぐらい勉強したら勉強できるんだって思うし、
なるほど。
部活動もトップ選手がいると、うんうんうん、そのぐらいまでやっぱ伸びていくんですよね。やっぱりイメージが湧くってすごい大事なことだと思っていて、うんうんうん、なのでそこに輝く大人を置いたら、
なるほど、
どんな子供たちになるのかっていうのは、これね、すごいちょっとね楽しみなんでやってみたいんですよね。
なんかそれは、まあ、実験じゃないけども、はい、実験も兼ねたようなそのエビデンスに基づいた学校みたいなことをやりたいっていうか。
そうですね、まあ、でもそれで言ったら今もうその地上調査じゃないけどやってて、
うんうん、あ、そうなんですね、は
い、で僕の師匠が、講演家の大島圭介さんっていう方なんですけど、うんうんうん、
大島圭介さんよく存じ上げてます。
ありがとうございます。でその人の講演に、はい、なんかね結構小学生とか中学生も結構来てくれるんです、親子連れで、は
い、そうですね、いらっしゃいますね。
でその来た子たちがなんと不登校が改善されたりとか、うん、成績が上がったりとかするっていうので、うんうん、これめちゃめちゃ面白いなと思ってて、うんうんうん、で大島さんの講演は、うん、可能性ってあるよっていう話を、うん、まあ、大人たちや子供にもしてる話なんですけど、うんうん、その子供たちがこう可能性に目覚めて、うん、なんかできるかもと思って実際変わっていくっていう姿を見てるんで、うんうん、
なるほどなるほど、そっか、自分にできないって思い込んでたみたいな。
そうですね、難しいってやっぱり思い込むと、うん、その上が現実に逆にね予祝しちゃってるようなもんなんで。
なるほど。それってじゃあ別に子供だからと関係ないよね。
関係ない。
そうか、
そうです。僕もだからその講演を聞いた時に、うん、大人に向かって可能性に蓋してませんかって言われて、
なるほど、
いや子供は可能性あるけど大人はもうねえだろみたいな、
確かに思っちゃうよね。
そうなんですよ、うんうんうんうん、僕はなんか教師だったからもう、うん、なんか上がり組じゃないけども、あとはこのまま定年を迎えるまでだなと思ってたので、なんかそれが可能性蓋してませんかって言われたら、いやいやそう言われたら蓋してやってるかもしれないなと思って、じゃあ、自分もチャレンジしてみようと思ったら、うんうん、まあ、そのままの勢いで独立しちゃったって感じですよね。
あ、じゃあ教師はやめて、
はい、
なんか聞くところによるとすごいなんか、はい、あのすごいところにいらっしゃったんだよね。
そうですね、あの新学校で函館ラサール、ね、
ね、中高一貫校で、名前出しちゃって
多分大丈夫だと思います。公認は取ってないけど、まあ、履歴書には書かなきゃいけないことなんで、
そ、
ね、はい、
そ
嘘偽りってもしょうがないですんで、
はい、じゃあそれをも う, や、はい、もうその道がもうちゃんとあるのに、
そうですね、
その話を聞いて、うんうん、どういう可能性に蓋してたんですかその時。
あ、なんか、うん、教師の中でもやっぱりできる先生もいれば、うん、やっぱできない先生もいて、
は
い、
なるほど。
で、うちの学校やっぱり優秀な先生たちもやっぱりいっぱいいたんで、はい、まあ、そうバーって考えていくと、うん、ま
あ、
どう考えても一番下だったんですね。
あ、なるほど、その、うん、その時点で、
ね、そうなんですね、
うんうん、
でなると、うん、やっぱりどうやってもこう教え方とかやり方じゃ太刀打ちできない中で、
なるほど、
まあ、どうやったら自分でこう、うんうん、子どもたちの可能性伸ばしていけるかなと思った時に、
はい、
こうやっぱやる気スイッチを入れるのが得意だったんですよね。
あ、なるほど。
で、あ、これはなんか得意だなと思ったら、うんうんうん、過去5年間で最高の数字が出て、
お
お、教師の学力関係なくね、
なるほど
って思っちゃったんですよ。
なるほど、うんうんうん、
そしたら、うん、なんか教師の力量関係ないんだとしたら、うんうん、まあ、その話を、うんうん、まあ、勉強にも使えるけど、うんうん、まあ、もっと本当に多くの広く使えるんじゃないかなと思って、うんうんうん、まあ、学校という枠を飛び出して、大人が変わると子供は絶対変わるんで、まあ、大人に、お話できるような機会を得れればなと思って、うんうんうん、まあ、独立していった流れですね。
なるほど。さっきほら学校を作りたいと言った時に、うん、できる子の脇に置くと、うん、なんかあのなんていうのできるようになるとかとおっしゃってたじゃないですか、はい、だからその学校の中でその良い先生がいると、うん、できるって思っちゃったんだけど、
そうです、
そうでもないのかな。
でもね、僕の学校を作ったらちょっとすごい先生方が多分一番大変なんですよ、うん、
あ、
なんでかっていうと、うん、先生方もチャレンジしなきゃいけなくなるから。
なるほど、
はい、
そうか、ただ単純に知識を持ってるわけじゃなくて、
その姿勢を見せていかないといけないから、
なるほど、
教師が多分辛い、一番自分もチャレンジしないといけないから。でもそういう学校が一番子どもたちに、うん、響くんじゃないかなって思ってるんですよね。
なんか波動って言ったらあれだけど、その頑張ってる波動がこうつながるのかな。
そうですね、なんかチャレンジしてる、なんか先生も苦しい中でチャレンジして、大人もそうやってやってるっていうのをやっぱ日常的に見せていくことによって、なんか 多少辛いこともやっぱチャレンジするのって壁がぶつかってきちゃうんで、はい、絶対にそれはやっぱり乗り越える姿勢とか、うんうん、まあ、子供たちに励まされる先生とか、
なるほど、
めっちゃいいじゃないですか。
先生そんなとこでくよくよしてんじゃねえよ
そうじゃねえよって先生できるよとかって言われたらめっちゃ面白くないですか。
なんか泣いちゃう
、ね、
面白い。
でもそれを人に言えるってことは自分にも必ず返ってくるんで、
確かに
その子は必ずできるようになるんですよね。
あ、なるほどね。うん、なんかありますよね、人の体は食べたものでできている、
そうです、ね、
あの心は聞いた言葉でできている、うん、未来は発した言葉でできているみたい な、そんな感じですかね。
そんな感じでございます。本当に、
素敵。もし作るとしたらどの辺に作りたいんですか。
あの、もともと通信制でもまず、ね、いいかなと思って、うんうん、通信制でもちょっと、ね、授業やらせてもらったことがあったので、うんうんうん、でやっぱ最近ちょっと文科省の方から厳しくなってきてるんで、今は、ちょっとリアルの方も考えながら、うんうんうん、ちょっと場所はのどかな、うん、
のどかなところ、
涼しいところ
がいいかな。涼しいところで日本国内ですか。
日本国内ですね、今のところ考えたら。
楽しみだな。それ何年ぐらいの先 の目標なんですか。
あ、でも今、うん、あのどんどん今学校は潰れてきてる、うん、少子化なんで、
確かに、
はい、うん、もうチャンスがあればいつでもっていう感じで、うん、今それに向けて、まあ、カリキュラムもそうですし、うん、まあ、メンタルトレーニングも僕は指導させてもらってるんで、はい、それも授業の中で入れたりとか、はい、まあ、あの高校算数理科社会以外にもこういった予習のプログラムとかも入れていきながら、はい、子どもたちの可能性を伸びるような、うん、めっちゃ面白いのを考えてます。
そしたら小学校とかそんな感じ。
あ、僕は対応できるのは、ね、中高生がやっぱ一番、はい、なのでそのぐらいの層をって思ってますね、
うんうん、なんか楽しみ、
はい、めっちゃ面白いですよ。
またできましたよってラジオにいつか来ていただくとか、
ね、ね、
宣伝していただくとか。
いや、ぜひぜひ今不登校の子たち増えてるんでね。
あ、確かに、うん、でもなんかその不登校だっていうのが、
はい、
ちょっと考え方が前と変わってきましたよね。
そうですね。いや、でも僕の中では積極的不登校と消極的不登校がいると思っていて、
なるほど、
積極的不登校はまあ別にいいんですよ、うん
う
ん、
なるほど。
でも消極的不登校って要はやることがないし、なんか言っても無駄じゃねみたいなところで、うんうんうん、じゃあ家で何やってんのって言ったらゲームしかしてないみたいな、うんうんうんうん、これだと社会に出ていくときにやっぱ辛いですよね、うんうん
うん、確かに確かに。
だからまあそこはちょっとなんか変わった方がいいなと思ってるところではありますけどね。
なるほどね、うん、いや、これからね、楽しみですね。
そうですね。
で、その学校以外自分の個人のこととか何かないんですか。
あ、そうですね、うん、今はそれこそあの認知がどんどんね、うん、ちょっとずつ今、はい、ありがたいことについてきて、はい、あちこち呼んでいただけるようになってきてるんで、
はい、
あ、これからはちょっと大人向けに、はい、特に親の世代の人たちに、うんうんうん、あの勉強もそうだし部活動でも結果だから勉強しなさいって言わなくても勉強するような形が作れたりもするんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。あ、そうかそうか。
それ多分結構みんな興味あるんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、確かに確かに、
はい、
うん、
なんかそういうのも含めて、うんうん、こうあの親御さんたちにお伝えさせていただきながら、
うんうんうん、
なんか子供やっぱ子育てで悩んでる人たちやっぱ最近多いので。
ああ、そうなんですね、うん、それ勉強だけじゃなくてってことですか。
勉強だけじゃなくて子供言うこと聞かないとか、
あ、
まあ、昔と違って今の子供たちって自分たちでも情報を取れちゃうし、
確かにネットとかでもね、
そうネットとかでどんどんいっぱい出てくるし、
うんうん、
でなんか学校行かなくてもいいんじゃないみたいなのがもうなんか蔓延しちゃってるから。
なるほど。
多分あれが少人数だったらみんな行かなきゃいけないよねって思って勝手にみんな行くと思うんですけど、うんうんうん、行かなくていいんじゃないっていう風習にもなってきてる、
うんうんうん、
まあ、そういう子ももちろんいるけど、うん、そうじゃない子もいるとは思うんですよね。なんかその辺を、
うん、
まあ、どう捉えるのかとか、それって全部個人なんで、
うんうんうん、
個人に合わせた形でお話しできるような形はめちゃくちゃ得意なんで、
なるほど。なんかもう、ね、今あれですよね、どっちも 人との関わりっていうところが結構キーじゃないですか。
そうですね。うんうん、
個人的にそれを除いたらなんかないんですか。
あ、
もっとなんか軽いこととか
軽いこと、
うん、
なんか行ってない地域に行きたい。
あ、なるほど、
うん、
なんかすごいあっちこっち行ってそうな公園とかで飛び回ってそうなイメージがありますけど、
ほとんどでもおかげさまで回らせてもらってますけど、
うんうんうん、
九州に例えば長崎行ってなかったりとか。
あ、そうなんだ。
鳥取山口行ってないとか、
うんうんうんうん、
はい、あと東北とかもいくつか行ってないのあるんじゃないかな。あともうちょっとで制覇できそうぐらいな形まで来てるから、
おーおーおーお
ー、どうせだったら全部都道府県回りたいなっていう。
いいですね、
はい、うん、それが一番軽いかもしれない。
え、神奈川は来たことあったんですか。
神奈川はあります、
うん、あるんですね。残念。
神奈川あります。
今回が一番だといいなと思ったんですけど。
そうですね。
そうじゃなかったですね。はい、そっかそっか。ね、その予祝を広げるっていうようなところで言うと、うん、ね、あの私も今度司会をさせていただく、
あ
の全国予祝キャラバンっていうのが、
ね、
あの今全国で、ね、はい、やられてますけども、そこにもあの亮さん来られて、
そうですね、今司会みたいな形で、はい、あのまあ、あの事務局でアナウンスさせてもらって、
はい
はい、全国今20箇所で、うんうんうん、最初が愛知、東京はですね、うんうん、もう400人オーバーで、は
い、おー、そうなんですね、
満席で、
はい、はい、あの実は神奈川でも今月ですね、7月17日の夕方6時半から、ね、あのこの川崎 FM のあるすぐそばの中原市民館で、はい、
近
いんですよ、はい、やるので、はい、あのぜひね、あのまだお席余裕がございますので、
ぜひぜひ、
ね、あの本当に今の予祝のお話をそのね、亮さんと一緒にやられてる、うん、あの亮さんの師匠なのかな、
そうですね、
の大島圭介さんから直接ねお話を聞けるいいチャンスだなと思いますので、うん、お近くの方はねぜひ来ていただけるといいかなって本当に思います。
うん、なんか講演会っぽくない、
そうなんだよね、
なんか楽しみながら参加するみたいなちょっと不思議な、なんて言うのか分からない、
講演会じゃないよね、
あれは講演会じゃない、な
んていうの、ワークショップでもないし
そうなんですよね、不思議な時間です、うん、楽しみながらワイワイしながらみたいな、
なんだろう、あの私去年沖縄に、はい、沖縄キャラバンに行った時に、はい、あの大学の先生をお連れしたんですよ、講演会があるからって言って、はい、来てもらったんだけど、なんかね目丸くなってました講演会っていうとその先生のイメージだと、はい、こうただ座って、ね、お話を2時間ぐらい聞いてみたいな感じで、うん、の静かなね、はい、ものを感じてた、あの持てたらしいんだけど、はい、まあ来たらよく喋るし、
ね、
泣くし、
そうですね、
ビデオは流れるし、
参加者の方が忙しい感じですね、
本当ですね、
はい、
うん、なんかそういう意味で言うとその堅苦しいものじゃなくて、うんうん、まあお子さん連れで来ていただいてもいいし、うん、あのなんかね、いろいろなんていうのかな、そこに来てまず何かを感じて、全部じゃなくてもいいからこう掴んで戻ってもらうと、うん、翌日のあなたから変わりますみたいな ね、
そうですね、
ちょっとなんか意識が変わるようなねところがありますよね、うん、
感じて終わりじゃなくてその感じたことを喋るところまでを、
う
ん、
あ、そうですね、
その時間の中でやってるっていう感じですね、
確かに、なんかお手紙書いて喋ったりしたわ、
そうですそうです
とか言って、初めての方がこれ聞いてなんかイメージ湧くのかな
そうですよね、まあ、来てからのお楽しみということで、
はい、
はい、ぜひ楽しみにして、はい、
そんな本当ですね、あの全国ね、また神奈川で今月ですけど、その後もどこでやるのかな、
新潟と、
新潟、
うん、はい、あとはこの後は今週、あ、明日か、あ、今週、来週か、はい、来週の頭からは大阪京都でやったりと、
うんうん、
あとは青森、はい、北海道って形で、はい、もうどんどんあちこち回ってきますんで、は
い、ね、本当全部で20箇所、はい、もうあちこちでやるので、で今あのこのラジオを聞いていただいている方ももしかしたら神奈川じゃないけども、うん、どこか地方にいらっしゃる方もいらっしゃると思うので、
ぜひ、
ね、あの予祝キャラバン、
う
ん、
そうですね、
っていう風にあのネットで検索していただくと、はい、全国の日程とかも出てくるので、ぜひ聞いていただけたらね、
はい、ありがとうございます
って思います、
はい、
はい、ということでね、あっという間にもう時間が過ぎているんですけれども、ね、はい、あの最後にね、ここで、うん、あのいつも私のファスティングマイスターアコの健康情報のコーナーなので、で、はい、皆さんに聞いてることがあって、はい、それをリオさんにも聞きたいんですけど、
お願いします、
あなたにとって健康とは何ですか、
はい、あ、健康とは、
うん、
なんか今パッと思いついたのは、うん、やっぱり子供たちによく言ってたんですけど、うんうん、やっぱ体が資本だよっていう、
うん、
結局、
うん、
テスト直前に熱出して、
うん、
なんか体調が悪い中臨む生徒もやっぱりいたりするんですよね、
はい、
だからそういうのもなくするためにやっぱ本当に体が一番大事にしながら、まあ、その上でやっぱり物事が成り立つっていうところで言うと、
うん、
やっぱり体が健康じゃないと、
うん、
好きなこともできないし、
うん、
っていうところは、
うん、
やっぱり体をどれだけ大事にできるかなって改めて感じますけどね。
なるほど、亮さんが体のためにやってることって何かあるんですか。
僕が今はやってることは、まあ、あの歩いたり外で最近は少しずつ増やしてはいるんですけど、
あ、はい、
あと年に1回、うん、那覇マラソンに、
はいはい、12月ね、
行くっていう、
走らないの。
一応走ってはいますけど、うん、とりあえずハーフが、
うん、
あの、はい、ゴールになってる僕の中では。
なるほど、素晴らしいです
1年目はね全然ハーフも間に合わなくて、
うん、
去年はハーフをちゃんと時間内にゴールしてっていう
ことで。すごい。今年の目標は。
そうなんですよね、うん、ちょっと今年はフル行きたいなと思いながらも、
うんうんうん、
全然そのための体作りはできてないんで。
なるほど。
しかも12月になるとね、北海道雪降り始めるんで。
本当だ
ねそうなんですよ、なかなか調整が厳しいっていうのもね、いろいろ
あるから。でもなんかこんな動くさ、こんなの買って
そうですね、マシーンで そうですね、なんかねちょっと考えて今年はどうしようかなと思ってますね。
ああいいですね、走るってなんかねいいですよね。
そうですね、うん、結構周りの人もねたくさんワイワイしてくれるから、うんうんうんうん、元気でながらやらせてもらってましたね、
うんうん、ねえ、なんかぜひ今年は那覇マラソンフルで走りましたっていう報告をここでお伺いできるといいなと
頑張ります
思います。
はい、
じゃあ本当に体が資本ということで。
そうですね、体が資本です。
はい、今日は本当に素敵なお話を、はい、どうもありがとうございました。はい、ということで本当にねあっという間に過ぎてしまった30分になります。ここで少し私からご案内をしたいと思います。本日の放送はラジオブログにて、再放送がお聞きいただけます。インターネットインスタグラムではひらがなで竹村亜子と検索してください。はい、インスタグラムでは番組へのコメントも募集しております。よいしょ。はい、番組内でコメントを読み上げますので、ぜひダイレクトメッセージなどでもご応募いただければと思います。はい、また勝手に宣言勝手に応援コーナー、今日はねりょうさんのスペシャルコーナーとしてりょうさんのお話の時間を長く取りましたけれども、通常は自分でねやりたいこととか叶えたい夢を宣言する勝手に宣言勝手に応援コーナーというのがあります。こちらも出演者を募集中です。あなたの叶えたい夢、応援したい人などをラジオで宣言してみませんか。こちらも番組インスタグラムでご応募を受け付けています。次回竹村亜子のサンセットウェーブは8月1日金曜日の午後6時からです。来月のお客様はなんと画家の方が来ていただけます。もうこの方めちゃくちゃ多彩で昨日も実は一緒にいたんですけど、もうどんなお話が聞けるかね本当に楽しみなんですけれども、ぜひね来月もお聞きいただければなと思っております。はい、それではこれからの時間が、そして週末がますます素敵な時間になりますように。パーソナリティ竹村亜子がお送りしました。またねー。